青空 FM 第94回目、第94回目もゲストなしです。パーソナリティは私、ポルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。本日のテーマ、トークテーマなんですけども、ちょうど昨日今日とゲーム音楽のロックライブに行ってきましたので、その話をしようかなと思ってます。何のゲームかというところから、概要的なところを話していくと、ファイナルファンタジー14、14ですね、のゲーム音楽、主にボス戦ですね、をやるザ・プライマルスというバンドがありまして、このバンドのリーダーが FF14 の作曲者でもある方がやられている、ゲーム開発者の方がリーダーをやられていて、なんならボーカルはゲームのトランスレーターというか翻訳者ですね。日本語のセリフを英語とか、基本的に英語かな。FF14 って日本、北米、ヨーロッパ、韓国、中国、オセアニア、オーストラリアの方かな？で、公式にはサポートされているのがあって、言語としては5言語ぐらいあるはず、6言語なんですけど、そのうちの英語の翻訳を担当されている方がボーカルをやられていて、ギターベースドラムスがかなりその界隈というかでは有名なベテランの演者さんの方、通称おじさんなんですけど、実際おじさんの方がやられてるんですけど、が集まってできているプライマルス、ザ・プライマルスというバンドのライブがありました。で、どこであったかっていうと、横浜アリーナという会場でして、最大収容人数が17,000-18,000ぐらいの会場を 2days 単独アーティストというかグループですね、バンドで埋めるっていうのをやったというロックバンドライブに行ってきました。その感想をこれから喋っていくんですけども、一応ネタバレと言いますか、ライブでいうところのセットリストってやつですねをバリバリに話していくので、このポッドキャストを聞いていて FF14 プレイヤー、プレイヤーじゃなくてもいいんですけど、これから土曜日分の配信を買おうと思っている方で、セトリ知りたくないなって方は、ぜひ配信を見てから聞いていただければなと思います。おそらくそんな方はいらっしゃらないんじゃないかなと思うので、普通に聞いていただければいいんですけども、セトリの話というか何の曲やったかって話はバリバリしていきますよという感じです。では土曜日ですね。1日目、9月21日土曜日の回から感想を話していくと、開幕にナレーションがありまして、アルバートというキャラクターのナレーションで、諏訪部純一さんという声優の方がやられているキャラクターなんですけども、非常にこのアルバートというキャラクターがいいキャラクターですねって話をし出すと、アルバートの話になってしまって、漆黒の話になってしまうので、その辺を置いとくんですけど、ゲーム内キャラクターのナレーションから入るという、いかにもゲームの体験を重視した音楽ライブということで非常に良かったというところでして、で、そこからトレーラーですね。最新の拡張パッケージ、黄金のレガシーかな？ダウントレイルが確か英語名だったと思うんですけど、のトレーラーの映像ですね。多分演奏も生でやられてたっぽいんですけど、カーテンと言いますか、スクリーンと言いますか、がステージの前に、観客とステージの間にありまして、ちょっとステージが遠かったのもあり、見づらかったので、演奏してるかどうかわかんなかったんですけど、多分、シルエットを見るに演奏してたっぽいですね。で、このトレーラーの曲自体も、プライマルズが演奏されている曲だそうで、ロックなんですけど、夏休みがテーマっていう拡張パッケージなこともあって、かなり開放的な曲ですね。改めて聞くと本当に僕も好きだなっていう感じで、実はまだ黄金のメインシナリオ終わってないんですけど、早くやらなきゃなっていう感じになった感じです。そこから1曲目ですね。エスケープという曲です。曲名、通称というか、正確な曲名は言わないので、エスケープっていう曲は、グレンのレイドかな？オメガの曲なんですけど、正式にはもうちょっとちゃんとした名前がついてると思うんですけど、 まあエスケープという通称で、曲紹介も確かエスケープって言ったかな。なので、まあエスケープぐらいの感じで行っていきます。プライマルスのライブは直近だと7月かな？ラッキーフェスって茨城の野外フェスに、まあ一参加者として出たっていうのがあったんですけど、その前の1月に東京でファンフェスティバル、ファンフェスがありまして、そこのラストが確かエスケープだった気がするんですよね。ファンフェスはアンコールないので、まあ最後2曲ぐらいやるよって感じの最後が本当にエスケープだったと思うんですけど、今回単独ライブは開幕エスケープということで、でもこれがね、エスケープ盛り上がるんすよね。個人的にレイドって言うと、新生から新生蒼天、グレン、漆黒、行月、黄金。で、黄金まだやってないんで、5本レイドやってきてると思うんですけど、あ、蒼天はやってないんで、4本かな？なんですけど、その中でグレンが一番好きで、オメガが一番好きなので、エスケープ、聞けるの本当嬉しいんですよね。エスケープに限らないんですけど、FF14 全体の方針といいますか、プレイヤー参加型のイベント、リアルイベントってかなりゲーム体験を重視している。ゲーム体験を思い起こすとか、再現するみたいなところに重視、重きを置いているので、例えばこのエスケープ、エスケープに限らずなんですけど、他の曲も曲が始まった1分とかぐらいかな。そのボスの登場演出みたいなののムービーが会場で流れるんですよね。で、その後は基本的にはイメージビデオみたいな感じの映像がずっと流れてる感じで、まあ、たまにステージが映ったりみたいな感じなんですけど、まあ、それも非常にエスケープならオメガの戦闘をイメージするような、オメガをイメージするような映像が流れていて、そのあたり含めて本当にゲーム体験を従事する、してくれるライブなんですけど、開幕エスケープから入って本当に良かったですね。本当に良かったですねっていう、もう今語彙力がないおじさんなんですけど、大体オタクが好きなコンテンツ、推しコンテンツに触れるとこうなるっていう典型的なやつなんで、見逃してほしいって感じなんですけど、本当に良かったです。で、その次が、パンデモニウムっていう、行月のレイドですね。の曲を2曲やっていて、曲名はうろ覚えなんですけど、ここに獅子ありとスクリームだったかなっていう曲2曲でして、個人的にはそんなにって感じで、実は1日目土曜日、このあたりまでは座って、一応ペンライトは振ってたんですけど、座って後方からしずらしていたっていう状態でした。ここに獅子ありは結構イメージが赤、ステージも赤だったかな？で、エスケープもそうなんですけど、曲始まると、あーってなって、ブワッとこう、会場のペンライトが赤に染まったり、緑に染まったり、スクリームが確か緑だったかなと思うんですけど、っていうのが本当に綺麗で、もう本当に座って、ヘッドバンぐらいはしてないんですけど、まぁちょっと体を揺らしながら乗ってたっていう感じでしたね。で、その次2曲が、アルカディア。これは黄金のレガシー、最新の拡張パッケージのレイドの曲を2曲で、いわゆる新曲ですね。ライブでやるのは初めてになります。で、1曲が、あ、両方ともそうなのかな。女性が出てくる、というか女性のボスの曲なので、かなり、なんていうんですかね、まあハートがバリバリ出てくるような、ゴリゴリの可愛い曲なんですけど、歌ってるのは、50代なのかなのおじさんが歌うっていう感じで、まあ、本人たちも自重気味にどうなのかなと言いつつ、観客からは可愛いっていうコーラが飛ぶみたいな感じだったんですけど。一曲目の蜂をモチーフにしたボスの曲は、ちょっと初めてやるっていうのと、プライマルス演者の方から、コール&レスポンス、コーレスですね、をやりたいので、ちょっとこんな感じで、皆さんお願いしますみたいな軽く予習があって、まあ、非化繊的にはこういうコーレスみたいなのをギミックって言ったりするんですけど、まあ、そのギミック完璧にこなしていて、簡単に予習事前にこんな感じでやるんでこういう掛け声くださいみたいな打ち合わせっていうか話があったにしても、やはりそういったギミックを初見でこなすっていうのは非化繊仕草というか、 っていうのがあって非常に良かったなって感じです。で、最初、プライマルスのリーダー、ソケンさんって方で、このソケンさんって方が曲を作ってる、作曲されてるんですけど、この曲やるんだったら髪飾りつけないとねって言って髪飾りつけてて、まあ、僕ぶっちゃけ、アルカディア、黄金のレイドやってないんで何のことやらさっぱりだったんですけど、どうやらこのアルカディアのボスはみんな髪飾りをつけているっていうのがなんかあるみたいで、中国は広州かなのファンフェスでその髪飾りをファンからもらったらしくて、まあ、中国の14ってまだ黄金リリースされてないらしいんですけど、なぜかファンからもらったと言っていて、まあ、それもそれで面白い MC だったんですけど、そんな感じでしたね。で、その後が、エープロシネ。これがまた大好きな曲でして、行月のアライアンスレイドの曲ですね。で、かなりロック調の曲なんですけど、主旋律にバイオリンが使われていて、実際にこのゲームに実装されているバイオリンを弾いた方、伊藤優馬さんだったかな？バイオリニストの方が、まあ、ステージに出てきてバイオリンを弾いてくれるっていう感じで、で、それもなんか、バイオリンの旋律、メロディーっていうよりは結構ギターっぽい感じで使われていて、これはちょっと日曜日の MC で言ってたかもしれないんですけど、本人もこんなバイオリンの弾き方は滅多にしないというか、したことがないみたいなことをおっしゃってたので、かなり珍しいのかなっていう感じなんですけど、すごい印象に残る曲で、エーポロシネは結構好きって方多くて、ゲームに実装された時も、この曲聴きたいから、このコンテンツ行ってるみたいな方、結構いらっしゃいましたね。最初にゲーム映像が少し流れるって話をしたんですけど、エイプロスでも、最初の1ボスの登場シーンみたいなのがちょっと流れるんですけど、個人的には3ボスのメネフィナっていう月の女神なんですけど、メネフィナが大好きで、エイプロスに行ってたのもあるので、かつ、ま、この曲結構エイプロスに、エイプロシュネの曲がメネフィナのイメージがあるので、ちょっとメネフィナの映像も流してほしかったなぁなんて思いつつ、この辺からもう立ち上がって、ノリノリでペンライトを振ってました。いや、よかったですね。次の曲が、万神芝討滅戦、オブリビオンですね。通称芝なんですけど、これは新生の頃の曲なので、もう10年経ったのかなぐらい前の曲で、で、最近、のプライマスのライブだとあまりやってなくて、久しぶりにちょっと聞きたいなぁなんて思ってたんですけど、今回やってくれたということで、今回セトリが本当に神がかってたなっていうのは、この昔の曲もやってくれるし、最新の曲もやってくれるし、プレイヤーとしてやはりその思い入れが深い、まあ、それぞれ思い入れが違うっていうのは大前提あるんですけども、比較的思い入れがあるよね、ストーリー的にここは来るよねっていう曲を、チョイスしたセトリだったので、本当に良かったなぁ、セトリ神だったなっていう感じでしたね。で、中のシバで、もともとこのシバのオブリビオンという曲は女性ボーカルなんですよね。当時、もう辞めちゃったと思うんですけど、当時のスクエニー社員のゲーム開発者の方が歌われていた、なんならまあ素人なんですけど、ゲーム開発の社員であって、音楽を歌う、曲を歌う人ではないので、ただ、ちょっと社内でオーディションをやってみたら、めちゃくちゃデスボイスというか、ハードメタルな声が出る方だったんで歌っているっていうのがありまして。で、一回だけかな？ライブで女性ボーカルでやったんですけど、その時は確かチリヌルゴアカだったかな？っていうバンドの女性ボーカルの方がゲストで出ててやられたんですけど、プライマルスでやるときはまあおじさんしかいないので、グンさんっていうギターの方が代わりに歌うんですけど、これが通称軍芝と呼ばれていて、非常にこれもかっこいいんですよね。で、軍さんが歌ってるんで、ギターの軍さんの挙動というか、ところに目が行くんですけど、芝やってるあたりからかなり音響が、なんていうか、いいなというか、調整されているっていうのがあって、例えばギターソロに入るとギターの音がめちゃくちゃ聞こえるし、ベースが、際立つラインに来るとベースの音がめちゃくちゃ聞こえるし、なんかそういうリアルタイムの音調整みたいなのをやってるんだろうなっていうのが実感できるぐらいめちゃくちゃ音が響いていて、もちろんドラムの音もすごいお腹に響くというか、低音が響いてて良かったって感じなんですけど、芝あたりから音響がいいなって思い始めてましたね。 まあ、このあたり、ソケンさんがかなり音響にはこだわっていて、ファンフェスとか、東京ドームでファンフェスはやったんですけど、会場とかも駆けずり回って、音の聞こえ方っていうのを観客席に実際立って調整されてるみたいなことを言ってたので、まあ、そういう演出も含めてやられているのかなっていうのはありますね。その次の曲が、スザクですね。これはもう事前に期待していた曲のうちの一つで、やってくれるかなっていうよりは、やるだろうって感じだったうちの一曲なんですけど、というのもゲストボーカルに、事前に公開されていたゲストボーカルに、南條吉野さん、南條吉野さんが含まれていたので、FF14 で南條さんが歌っている曲といえば、スザクと、あとまあもう一曲あるんですけど、っていうのがあったので、スザクはやるだろうなって感じでした。スザクをプライマルスでやったのが、国内では初めてなのかなっていう今、記憶で喋ってるんですけど、気がしていて、確か海外、ロサンゼルスだったかな、北米のファンフェスかなんかでは一回やっていたような気がしなくもなくもないんですけど、国内で少なくとも僕が聞いたのは初めてだったので、非常に良かったですね。もう、何ジョルの可愛いみたいな声がめちゃくちゃ上がってたんですけど、本当に可愛くて、スザクってまあ、火の鳥、死生獣のスザクのことなんですけど、をモチーフにしたボスで、で、南條さんの衣装とかメイクも赤とかスザクをイメージしたところがあって、もちろんそのモニターというか映像越しで見えたって話なんですけど、アイメイクですね、目尻か、目尻の方に赤いラインというかライナーを入れていたのが本当に、ああ、スザクっぽいというか、南條さんも FF14 やられてるプレイヤーさんなんで、めちゃくちゃ思い入れあるんだろうなっていうのはありつつ、そういうところにちょっと気を使ってくれるじゃないんですけど、愛を感じたというか、本当に良かったなっていう感じですね。で、MC で、天然って言ってて、まあ、これはちょっとゲームやらないとわかんない話なんですけど、そのあたりの、なんていうんですか、ゲームネタみたいなのも含めて、MC 含めて自由でいいなって感じでしたね。南條さん昔 FF14 のラジオをやられていて、アイコメ、通称アイコメっていう、エオルゼより愛を込めてっていうラジオやられてたんですけど、ちょいちょい聞いてたんですけど、本当にトークが上手いというか、なんていうんですかね、オタクっぽいっていうと本人に失礼なのかもしれないですけど、本当に好きなものは好きっていう感じで喋ってくれる方なんで、その点含めて良かったですね。その次も南條さんの曲だったかなと思うんですけど、つくよみの曲ですね。月下彼岸花だったかなっていう曲で。この曲は、つくよみっていう名前のボスの曲、戦闘曲なんですけど、そのボスが、なんていうんですかね、体を、センターマンって言って伝わるかどうかわかんないですけど、センターマンみたいに体を縦に割って右が白、左が黒みたいな色をしたボスなんですけど、それに合わせて会場のペンライトも会場の半分、客席半分を白。土曜日は半分、もう半分が紫だったかなに分けようってことで、実際にこう分けて、僕は白側に土曜日はいたんですけど、それはあれどこから撮ってたんでしょうね。あ、でもステージの後ろの方にカメラがあって、そっから撮ってたのかな。で、全体で映した映像がスクリーンに出てたんですけど、本当に綺麗に分かれてて、なんていうんですかね。まあ、光の海っていうと本当にありてえなというか、すごい適当な表現になっちゃうんですけど、みたいな感じでめちゃくちゃ綺麗でしたね。つくよみ自体も曲が本当に、まあ、これも結構悲しいというか、いろいろ考えさせられるシナリオ上のボスではあるんですけど、まあ、それを体現したかのような曲で、なかなかこう思うところがありましたね。と言いつつ今脳内で流れてるのはスザクの方なんですけど、スクヨミも好きです。で、ここからまたちょっと変わりまして、シャドーブリンガーという曲になります。こちらは漆黒のヴィランズ、漆黒の拡張のメインテーマっていうんですかね、トレーラーとかで流れてる曲なんですけど、ジェイソンさんっていう、ジェイソン・ステイサムではないんですけど、ジェイソンさんっていう方が、これはアメリカの方なんだったかな？ボーカルやられている、海外の方がボーカルやられている曲で、かなりなんていうんですかね、かっこいい、かっこいいんですけど、なんかどういうかっこよさかっていうのがちょっと表現しづらい、渋いが近いんですかね、渋いかっこよさみたいなのがある曲で、 で、トレーラーを結構長くゲームの映像っていうか、まあトレーラーの映像ですね、を編集して流してくれてて、漆黒はアウトライフ FM でも1回2回ぐらい話してると思うんですけど、本当に大好きなシナリオだったり拡張だったりするので、その点で本当に引き込まれましたね。バンド演奏で曲聴いてっていうのは本当にリッチな体験というか贅沢な体験でめちゃくちゃ良かったですね。で、そこからのクローズインザディスタンスという曲に続きまして、これもジェイソンさんが歌われている曲なんですけども、めちゃくちゃ良かったですね。泣きました。クローズインザディスタンスは本当に良くて、これは行月のフィナーレっていう拡張の、まあ、ラストダンジョンの曲っていうのが表現としては多分正しいんですけど、で流れる曲で、かなりその一つストーリーが終わるというか、エンディングを一回迎えるみたいな、まあ、丸々編みたいな一つの大きな一部っていうんですかね、が終わるんですけど、終わるストーリーで流れるんですけど、もう本当に映像が卑怯でいろいろこう思い出してしまうのがあって、この曲自体当然ゲームやってるんでゲーム上で聴いてて、当時はそんな泣くってほど感動、もちろん感動はしたんですけど泣くほどではなかったんですけど、今年のファンフェスに聴いてから、バンドの生ライブで聴いてからめちゃくちゃ刺さるようになってしまって、今年多分2回か聴いてるんですけど、泣いてますね。大体というか2回とも泣いてますね。大体あのクローズインザディスタンスも映像が結構ずっと演奏中流れてたんですけど、グラハが出てくるシーンとか、あとはどのあたりですかね、ハイデリンが泣いてるシーンとか、そのあたりで結構泣けてきてしまって、周り見てないんでわかんないですけど、まあ、結構泣いてる方いっぱいいたと思うんですけど、ツイッターでもちょこちょこいたんで、まあ、あの方のおっさんが立ってペンライト振りながら涙ぐんでるっていうか泣いてるのも我ながらどうかなと思いつつ、まあ、それぐらい良かったっていう話ですね。その次の曲がフローかフロートギザーかちょっと自信がないんですけど、フローという曲で、こちらもゲストボーカルのアマンダさんという方が、登場されて歌ってました。先に歌ったアルカディアの2曲目もアマンダさんが歌ってたんですけど、ゲーム上では別の方が歌ってるっぽかったですね。ちょっと自信はないです。あの、何せまだアルカディア行ってないんで。フローはアマンダさんがもともと歌ってる曲で、これも良かったですね。こっちも、こっちになのかな?ハイデリンの泣いてるシーンが出てきて、クローズインザディスタンスの後っていうのも、まあ泣いてた後っていうのもあって、こっちも泣いてしまうところはちょっとあり、まあ、そこまで涙が出るほどって感じじゃないですけど、グッとくる感じがあって。で、この曲もゲームの映像を編集して使ってて、ゲームのムービーですね。で、井上貴子さんのキャラ、ベーネス・ハイデリンと、あと田中敦子さん、最近亡くなられてしまった田中敦子さんも FF14 出てて、まあ、その二人のキャラ、直接接点はないんですけど、フローの映像に流れて出てきていて、まあ、その二人、井上貴子さんと田中さん、厚子さん、非常に仲が良い方なんで、その二人の関係もちょっと思いつつ、涙涙って感じでしたね。その次はまた、打って変わってというか、雰囲気をガラッと変えて、バリバリロック調のボス戦の曲なんですけど、リバヤさん、トーメス戦の曲ですね。リバヤさんは、曲名は、ないのかな?リバヤさんとオメス戦っていう曲だったと思うんですけど、通称パン屋さんですね。リバヤさん、リバヤさんっていう歌詞があるんですけど、これがパン屋さん、パン屋さんって言ってるように聞こえるという、イニシエの非化繊ネタなんですけど、これも、実装はもう10年ぐらい前、なんなら芝より前だったはず、初めてのバージョンアップで追加されたボスだったかな?ちょっと自信ないんですけど、確かそんなぐらいの感じのボスで、昔はよくプライマルスでやってたというより、もともとプライマルスって万神と呼ばれるボスの曲を演奏するっていう感じで出てきたバンドで、万神っていうのは FF14 っていうところの召喚獣ですね。 FF14 っていうか FF でいうところの召喚獣ですね。なのでイフリートとかタイタン、リバヤさん、シバみたいな 往年のシリーズの召喚獣が、召喚獣の名前って言った方がいいかな。おもしたボスが、まあ大体召喚獣みたいな立ち位置なんで、名前が蛮神ってだけなんであれなんですけど。昔はこの蛮神っていうのが数が少なくて、プライマルスがライブやるぞって言ったのが、ちょうど10年前なんですかね。14が11年になるのか、だから。10年前に新宿のライブハウスで抽選だったんですよね。プレイヤー抽選で無料でご招待みたいな感じでライブをやって、250倍とかみたいな倍率になんと幸運にも当たりまして、抽選に当たりまして、初めてだからライブ行ったのが多分そこだったと思うんですけど、まあその時は、そのサービス開始1年目とかだったんで、実装されてる蛮神もそんなに数いなくて、なんならイフリートとタイタンとシバいたのかな、シバリバイアさんぐらいだったのではみたいな感じで、まあライブハウスで曲演奏ライブをやってたんですけど、本人もソケンさんとかもおっしゃってたんですけど、タイタン 2,3 回やるみたいなこと言ってて、確かにタイタン2回ぐらいやってたんですよね。あの後半に盛り上がるんでタイタンやって、アンコールでもう一回タイタンやるみたいな。っていうか、どれ聞きたいみたいな話で、リバイアさんかタイタンかみたいになって、タイタンやったみたいなのが確かその時だったんじゃないかな、みたいな感じで。まあ、そんな懐かしい非河川話もありつつって感じなんですけど。このリバイアさんは、ゲーム上で実装されてるのは男性ボーカルで、なんなら、ソケンさんが歌ってるのを加工したやつなんですけど、もともとは女性ボーカルで作られていた曲で、通称、メスリバと呼ばれている女性ボーカル版の曲も、アルバムにはボーナストラックとして実装されたりする。ゲーム上にはないんですけど、サントラには実装されたりするんですけど、それをおじさんたちがやるってことでおじさんで歌ってて、女性ボーカル版もいいんですけど、まあライブではずっとおじさんがやってる、男性がやってるんで、一回ぐらいはちょっと女性版のリバヤさんも聞きたいなぁなんて聞きながら思ってました。この後メンバー紹介が入って、セフィロ島ですね。セフィロ島あたりからも後半戦って言ってたかな？で、あと何曲ぐらいやるかなみたいなことを考えていて、だいたいまあ、アンコールまでに2、3曲やってアンコール2曲かなみたいな感じで、あと4曲、5曲ぐらい。で、セヒロトを流れたんで、セヒロトとあれとこれとこれとみたいなことを考えながらやってたんですけど、まあ、この曲も非常に盛り上がる曲で、実は僕セヒロトは倒してないんですけど、ライブで毎回やってるかな？やってて本当に好きな曲ですね。その次がタイタンですね。まあ、さっきちょっと話題に挙げたんですけど、本当に盛り上がるというか、火力を上げろっていう表現をするんですけど、めちゃくちゃなんていうんですかね、声出しする曲で、別になんか、コーレスしようみたいなのはなかったんですけど、いつぐらいからですかね、声出してやっていって、ソケンさんに煽られて、観客がめっちゃ声出すみたいな曲になって。いや、タイタンめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。10年ぐらい前に実装された蛮神ボスなんですけど、当時なかなかこのハードロックな、曲を FF のボスに使うみたいのがなくて、ソケンさんがタイタンの曲を書いた時に、結構、ソケンさん本人も開発内部でもざわついたというか、やっちまったみたいな話をしてたんですけど、16、FF16 ですね、とかが出た今となってはもう FF でバリバリのロック調の曲使うみたいなのは、まあある種当たり前なとこもあるし、結構セブン、エイトの曲でもさらに戦う者たちとか、マン・イズ・ザ・マシンガンだったかな？エイトの。とかも結構ロックっちゃロックだったんで、まあ、そんなに、なんていうんですかね、伝統、まああんまり FF の伝統ってあれなんですけど、からは外れてない、FF っぽくない、くもなくもなくないって感じではあるんですけど、まあかなりゴリゴリにロックに振った曲、どっちかっていうとメタルなんですかね、な感じなんで、まあそういう意味も含めて盛り上がる感じですね。まああと、プレイヤーとしてはこのタイタンってボスがめちゃくちゃ強くて、当時何度もこの曲を聴きながらゲームオーバーになっていたっていう、やり直していたっていうのもあって、思い出があるっていうのはありますね。で、次がロングホール。シルクスツイーニングっていうダンジョンの曲で、ロングホールっていう曲なんですけど、 もうこれ大好きな曲で、今年のファンフェスでもやったし、その前が2022年に単独ライブを幕張でやってたっぽい。僕23年だと思ってたんですけど、22年にやってたっぽいんですけど、その時も確かロングホールやってたと思うんですけど、大好きなのに忘れてた曲で、で、これもダンサーが入るっていう曲、プライマルスだとこの曲だけなのかな。基本的にダンサーが入るっていうのはこの曲だけなんですけど、このダンサーの方が元々はゲーム開発のスタッフの方が、まあ要はサラリーマンですね。スクエニの社員の方が本業の傍ら練習して舞台上でファンフェスが最初だったと思うんですけど、踊るっていうのをやっていた曲で、で、今回は、その、ダンスの指導とか振り付けをしてくれたプロのダンサーさんですね。振り付け師ダンサーさんが、4人、女性の方が上がっていて、プロダンサー付きの曲だったんですけど、やっぱプロのダンサーさんは違いますね。踊りがキレッキレで。このロングホールのダンスって、すごい、キャッチーというか、見て、あ、なんかできそうだなって感じの動きだし、なんならゲーム中のエモートと呼ばれる、なんていうんですかね、動作みたいのを取り込んでたりするダンスなんですけど、これ見るのとやるのとで当然大違いでめちゃくちゃ難しいらしくて、まあそのダンスをさすがプロというか、ある種当たり前なんですけど、キレッキレに踊られているのは本当にすごいかなと思いました。最初にステージにダンサーさんが4人出てきた時に、あれ、社員さんからモルボロさんかなってちょっと思ったんですけど、モルボロさん普通に、あの会場のVIP席ではないのかな、ボックス席に、まあ、開発者関係者席ですね、に座ってたんで、あれ移動したのかなモルボロさんとか思ってたんですけど、普通に女性のダンサーさんで、遠目からだとまあ分かんなかった、最初は分かんなかったっていう話だったんですけど、というところでロングホールの後がエンドウォーカーですね。で、このエンドウォーカーっていうのが行月のメインテーマになるのかな、トレーラーとかで流れている曲で、で、今年の1月のファンフェスで、ソケンさんが、1月のファンフェスでもやったんですけど、ソケンさんが言ってたのがもう、このバージョンのエンドウォーカーはもう二度と聞けないよみたいなことをおっしゃってたんですけど、今回全く同じボーカルのジェイソンさんとアマンダさんの歌声と、あとバイオリンですね、伊藤さんのバイオリン含めて、ファンフェスの再現じゃないんですけど、オリジナルメンバーというか、の、ライブ版ですね。生で演奏と歌唱を聴けて。いや、めちゃくちゃ良かったですね。どうかね。で、ここで、事前にプレイヤーからゲーム中のプレイ動画みたいなのを募集してたんですけど、まあ、その動画を編集して、募集した動画を編集して、エンドウォーカーのところで流すっていうのがあって、この行月エンドウォーカーが、さっきも言ったように、一部間というか、一つの大きな締めくくりを迎えるストーリーなので、そこに、そのプレイヤーの普段の冒険だったりとか、これまでの10年を表現したかのような映像とかも含まれていて、もう本当にエモい。これはもうプレイヤーの引かせにしかわからないエモさだと思うし、ある種そうあるべきではあるんですけど、本当にエモい演奏と、映像の、なんていうんですかね、マリアージュ、コントラスト、みたいな感じで。で、個人的に、その、募集動画の中で一瞬使われてた映像で、本当に良かったなってものが、白い背景をバックに、多分各種族だと思うんですよね。FF14 何種類か種族があって、5、6種類ぐらい種族があるんですけど、まあ、冒険を始めると、その種族の中から選んで冒険が始まってって感じなんですけど、最初はその種族をイメージした服を着てるんですよね。多分あれ種族服だと思うんですけど、もう要は初期の初期の服を着て、白背景をバックにその種族のキャラクターたちが右に向かって歩いていって、それがふっと変わって、まあ最新なんですかね。新しい服に着替える鎧かなんか、まあ、装備ですね。装備に着替えるっていう動画が一瞬差し込まれていて。で、本当にそれが10年、これまでの10年、これからの10年みたいな時間の移り変わりっていうのと、あとあの、行月のエンディングかな？イメージイラストみたいなので、その FF14 の世界で、 まあ、滅んでしまった超文明みたいなのがあったりするんですけど、そこに、その文明に住んでいた、その世界に住んでいたキャラクターたちが右に歩いていって、左に歩いていく、今を生きる主人公たちとすれ違うみたいな演出イラストみたいのが、これエンディングの演出だったのかな、スタッフロールのだと思うんですけど、それをちょっとイメージしたかのようなプレイヤー投稿の映像があって、いや、めちゃくちゃエモいなって感じでしたね。エンドウォーカーに入る前に、アルバートっていうそのキャラの、諏訪部さんがやられているキャラですね。のナレーションが入るんですけど、冒険はどこまでだって続いていくっていうセリフを言ってくれて、もう聞いている僕はだよな、それ、ほんとそれみたいな感じで。いや、最高潮のラスト曲でした。で、一旦演者の方が吐けて、アンコールコールって、なんかおかしいな話ですけど、まあアンコールのコールがあって、メタル、ブルートジャスティスですね。アンコール1曲目。で、このアンコール前もまた、アルバートのナレーションが入って、7魂ごと持っていけっていう、ゲーム中屈指の名台詞とともにやるんですけど、まあメタル、ブルートジャスティスはもうおなじみの曲ですね。実装されたのは、蒼天なので、8年 ?9 年7、8年前なんですけど、ライブでやるようになったのは多分、古くて5年なんなら、4、5年前ぐらいで、ソゲンさんが、父親の形見のラッパーを吹くっていうので結構話題になった曲なんですけど、まあ、かなりこれも盛り上がる曲で、コーレスとかはないんですけど、なんていうんですかね、金管、まあ、ラッパーなんで金管楽器なんですけど、の旋律に合わせて結構盛り上がる曲で、で、ちょっとブルートジャスティストランスフォームっていう掛け声が入るんですけど、まあ、投げかけっていうんですかね、みたいなのもちょっとありつつで、いい、盛り上がりのいい曲ですね。アンコール2曲目がライズですね。で、これも蒼天のアレキサンダーっていうレイドの曲なんですけど、時間停止ギミックっていうギミックがあって、これちょっと関係リンクに公式、ソゲンさんが貼ってくれたツイッターの動画を貼っとくんで見てほしいんですけど、曲の途中で、演奏を止めて、時間を停止するっていうのを再現するっていう演出があって、通称ギミックと呼んでいるんですけど、観客もペンライトをバリバリ振ってるのを、それに合わせてピタッと止めるっていうのがあって、これは会場でやるとね、めちゃくちゃ気持ちいいんすよ。ノリノリで縦乗りしてた、ヘッドバンディングしてた人が、もうピタッとペンライトを伸ばした手をそのまま止めて、周り見るとみんなじっとしてて、何秒ぐらいなんすかね。10秒?20秒ないぐらいですかね。立って、また演奏が始まって、それに合わせてまたペンライトを振り始めるみたいのがあって。まあ、これはもう音声で説明するより映像を見てほしいっていうのがあるんで、ちょっと関連リンクから見てほしいんですけど。これはもう本当にライブでやると、ライブだからこそ盛り上がる演出体験ですね。本当にこれもゲーム体験を再現していて、そのアレキサンダーっていうボスが時間を操る、みたいなボスで、実際にそのプレイヤーの時間を止めてくるみたいなのがあって、で、その時間停止をどうにか回避というか、解決っていうんですかね。時間止められると当然負けちゃうんで、どうにかしてそれを覆すみたいなのが一つギミックとしてあるんですけど、それを再現した、リアルで再現した演出っていうので、まあ、本当にエモい、いい演出だと思ってます。で、土曜日この時点でアンコール2曲目だったんで、まあ大体アンコールって2曲なんで、あ、今回はあの曲なしか、みたいなところで思いながらペンライトを振ってたんですけど、からのローカス、アンコール3曲目ですね。このローカスもアレキサンダーというボスの曲なんですけど、実はアレキサンダーやってないっていうのはさっき言ったんですけど、このローカス本当に大好きな曲なんですけど、ライブで知った口でして、本当にこのローカスはプライマルスっていうバンドライブ FF14 ロックバンドライブの象徴と言ってもいいんじゃないかって個人的には思っているような曲で、イントロというか出だしがボーカルのコウジさんの、コウジさんって名前出したの多分初めてだな。ボーカルの方の歌唱から入って、静かな歌唱から入って盛り上がっていくっていう曲なんですけど、もうこのイントロでね、ボーカルの方が歌や出すと、観客、プレイヤーがはーってなるっていう、この感じが本当に好きで。で、個人的にはこの曲のイメージは青 なんですけど、アレキサンダーなのか、アレキサンダーがなんですかね。緑のイメージを持っている方が多くて、観客の方は結構緑振ってる人が多いんですよね。さっきのライズとかの映像を見ていただくとわかるんですけど、結構緑、結構てか緑一色と言ってもいいぐらい、99% 緑なんですけど、ローカス個人的には青だと思ってて、ちらほら青の方もやっぱりいらっしゃるんですよね。まあ好きな色振ればいいじゃんっていうのはあるんで、別に何色でもいいんですけど、僕としては青っていう感じで、で、なんで青なのか、しかもアレキサンダーやってないのにっていうところを言うと、なんかこの曲を聴いた時の感覚というか印象が青空っぽいイメージがあって、実際にはダンジョンの中なんで、全然室内のところで流れる BGM なんですけど、なんか抜けるような青空というか、爽快感というか青さみたいなのを覚える曲で、そういうところを含めて本当に好きな曲で、これワンチャン FF やってなくてもいい曲だなって思ってもらえるんじゃないかっていうのはちょっとあるんで、YouTube に上がってた、公式が上げててくれたと思うんで、ちょっとあったらリンク貼っておくんで、まあ、よかったら聴いてほしいって感じです。っていうところで、アンコール3曲やって、ライブ自体は終わりって感じですね。もう47分収録してて、まあ、だいぶ考え考え喋ってるんで、編集するとギュッとはなると思うんですけど、これ日曜話したら1時間超えるやつですね。まあ、もう今日収録だけやって編集は別日にやるって決めて収録してるんで、辛いのは今日の僕ではなく明日以降の僕なんで知ったこっちゃないって感じなんですけど、まあ、こっから土曜日全般的なちょっと話をしていくと、土曜日座ったのが3階席だったんですけど、センターアリーナ3階だったのかな、スタンドかなだったんですけど、座った席の前の方がライブ初参加の人だったっぽくて、で結構周りのというか、まあ、隣の方と初めてなんです、よろしくお願いしますみたいな感じで挨拶なんてしつつ、なんかよくわかってないかもしれないですけどすいませんみたいなこと言ってて、ああ初々しいなって感じだったんですけど、もう開幕ドーントレイル黄金のトレーラーかその次のエスケープぐらいからもうノリノリで立ってペンライト振ってて、あなんか本当に良かったなーっていう感じで、でちょいちょい後ろを気にしてて、まあ、座ってる僕がいて、その後ろは空いてる席だったんですけど、まあ、後ろの人に迷惑にならないかなみたいなのを気にしちゃうのはちょっとわかるなと思いつつ、まあ、大体のライブ会場は座席ごとに段差が結構高くついてて、立ち上がっても見えるようになってるんであんまり気にしなくて大丈夫だよとか思いつつ、あと横割りは天井にモニターがついてて、まあ、そこを見れば大体ステージは見えるっていうのがあるんで、まあ、そういったところでステージは見えるんで気にしたのはわかるけど大丈夫っていう感じでしたね。あとプライマルズのロゴをそのままアクセサリーにされている方がいて、多分ハンドメイドだと思うんですけど、 FF14 のグッズは大体目を通してるんで、今回のライブのグッズでもなかったと思うので、おそらくレジンか何かでハンドメイドされたグッズアクセだと思いますが、ちゃんとこのザ・プライマルスっていうロゴの赤い部分と透明な部分を色で分けていて、すごいクオリティが高いというか、すごいなと思って僕もなんか欲しいななんか思ったりしてしまいました。で、あと開発スタッフの方で、ヨシピーはまあ、ディレクターなんで、P はプロデューサーの P なんですけど、まあ、吉田さんっていう方ですね。FF14 を立て直した功労者というか、めちゃくちゃそれで有名になったゲーム開発の方なんですけど、含めたスタッフさん、開発スタッフさんも参加されてて、で、ちょっと素研さんから MC で、ヨシピーなんかあるみたいな感じでいじられたんですけど、まあ、横あり広い中で、マイコもなしに観客席から喋るのは当然難しくて、振るならマイクくれよっていう感じの返しをしてて、もうそれが本当にめちゃくちゃ面白かったですね。それはそうって感じですよね。マイクくれよっていう。で、隣がなっちゃんこと石川夏子さんとモルボロさんっていう、まあ、このスタッフの方で、で、ずっと終始お礼を言っていて、プレイしてくれてありがとうみたいな、参加してくれてありがとうみたいなことをおっしゃってて、いやいや、こちらこそこんな素晴らしいゲームありがとうって感じなんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。 土曜日は、ちょっと席が、一番端の席だったこともあって、終演したらすぐ、ロビーというか、外に出てしまったんですけど、終演後も、ヨシピーから、今日はありがとうみたいな話がどうもあったみたいで、ちょっと盛り上がってましたね。あとはそうですね。まあ、ちょいちょいメモったんですけど、まあ、あと土曜日時点での瀬取りについて触れておくと、To the Edge っていう曲をやってないなっていうのは一個ありまして、まあ、これジェイソンさんっていう方がゲストボーカルで出てるジェイソンさんが歌われている曲なんですけど、エンドウォーカーの映像ですかね。エントセルクがテレポから助けてくれるシーンを見て、ああ、To the Edge やってないな、ジェイソンさんいるのになとか思いながら、土曜日は終わったって感じでしたね。続けて日曜日ですね。日曜日2日目、デイ2だったんで、ワンチャンナレーションが別のキャラクターになるかなとか思いつついたんですけど、まあ同じくアルバートでしたね。さすがに1日目2日目、両日参加して分けてくれると嬉しいなっていうのは当然あるんですけど、まあそのためのコストってすごいかかるし、どっちかにしか参加できない方っていうのも当然いるわけなので、その方の体験を考えると、その基本線みたいなところは変えづらいよなとか思いつつ、まあアルバートで全然本当に良かったんですけど、って感じでしたね。で、基本的に土曜日、日曜日、Day 1、Day 2で瀬取りはほぼ変わらず、変わったのは2曲だけだったんで、そんなに長く話すことにはならないと思うんですけど、まあ日曜日改めて、同じ曲でも思ったことを触れていくと、エスケープ1曲目同じだったんですけど、エスケープ何色をイメージですかっていうのは結構個人的には思うところがあって、僕は赤だと思ってるんですけど、青を振られてる方が結構多くて、過半数青だったかな？赤の方も全然いらっしゃるんですけど、個人的になんで赤かって言われると わからんって感じで、確かにフィールド見ると、オメガって機械のメカのボスなんで、メカメカしいフィールドなんで、どっちかというと冷たい印象なんで、青と言われれば青なんですけど、なんとなく僕の中では赤のイメージが強くて、言うてヘリクツをこれ回してみてもグレンのレイドだから赤っていうぐらいしかないんですけど、なぜかオメガは赤のイメージがあって、オメガというよりエスケープなんですかね。ずっと赤を振ってるって感じですね。で、パンデモニウム2曲やってからの新曲でアルカディア2曲ですね。土曜日聞いた時は、ああ、こんな曲なのかって感じだったんですけど、日曜日2回目聞くと、あ、なんかいい曲だな、早くゲームで聴きたいなっていうところがあって、特に8ですね。8って言うとなんか、あれなんですけど、ミツバチの8ですね。B、英語で言う B の8ですね。が本当にゲームで聴きたいなっていうのもあって、で、2曲目、そう、アマンダさんが歌う別のアルカディアのボスの曲なんですけど、なんか自然とコーレスというか、掛け声みたいのがあって、なんかそれも、非河川仕草というか、自然とそういう盛り上がりに合わせて掛け声入れられるっていうのも、ある種ライブあるあるではあるんですけどね、非河川独特というよりはライブあるあるなんですけど、まあでも新曲ライブでやって、初披露してそこでやれるっていうのはなかなか、珍しいのもあったりするのかなとか、でした。次が同じくエオプロシネですね。引き続き、土曜に引き続き、バイオリンの伊藤さんも出てて、MC で、メネフィナなんですよ、守護神が、って話をされてて。まあ、2月生まれ、リアルで2月生まれの人が、誕生日合わせで守護神を選ぶとメネフィナになるっていうのがあって、僕も2月生まれなんで、メネフィナ守護神にしてて、メネフィナが好きなんですけど。まあ、伊藤さんも2月生まれということで、そんな話をされてたって感じですね。あとそうですね、スザク、芝やった後スザクと来て、スザクが南條さんですね。南條路の MC がまた面白くて。で、自分でライブ、個人のライブとかやるときは、階段に手すりとかを作ってもらって、それを掴みながら、危ないからって言われながら降りてくるみたいな話をされてて、横ありは階段あるんですけど、手すりがなかったんで。横ありは危ないみたいな話があったりとか、土曜日からの日曜日二日目だったんで、腕痛い人もいるんじゃないみたいな話をしてて、で、まあ、この痛みは S な効かないんで、自分で治してって話をしてて、まあ、それが面白かったんですけど、 まあ、続けて、これは思い出の痛みだから治らないって話をしてて、だから吉永効かないって言ってて、まあ、状態異常じゃないんだよって話ですね。話をしてて、ああ、なかなかいいことを言うというか、エモいトークだななんてことを思いつつ。南條さん2曲目が同じくつくよみですね。土曜と同じくつくよみで、土曜は白と紫で分かれたんですけど、日曜は白と青で分かれて、まあ、これも綺麗でしたね。つくよみ終わって、ジェイソンさんのシャドーブリンガーやって、日曜日、クローズインディスタンスの代わりですね、にトゥーザエッジやってくれて、あ、土曜日やらなかったなって思ったくれた曲を、ここで回収してくれて、いや、めちゃくちゃ良かったですね。これも、ゲームで実装された時にそんなにって感じだったんですけど、繰り返しライブで聴いてると、ああ、いいなって思うようになった曲で、泣くほどではないんですけど、まあ、ボス戦の曲なんで、このトゥーザエッジって曲も。まあ、これも良かったですね。これも漆黒の曲ですね。からのフロー、アマンドさんの曲来て、で、次がメタルですね。メタルは、アレキサンダー、蒼天の霊道の曲なんですけど、同名で2曲あるみたいで、通常版と言えばいいんですよね。のメタルと、メタルブルートジャスティスっていう曲があって、アンコールでやってるメタルの方は、このブルートジャスティスっていう方ですね。ラッパーを使った曲の方で、日曜日、フローの後にやったメタルは、まあ、通常版ですかね。ラッパー使ってないと思うんですけど、の方のメタルですね。メンバー紹介挟んだ後、セヒロとタイタン、ロングホールと来て、エンドウォーカー、ラストになります。で、このあたり映像の演出とかは、まあ、当たり前なんですけど、同じっちゃ同じで、来て、アンコール3曲も土曜日と同じですね。メタル、ブルート、ジャスティス、ライズ、ローカスとやって終わりでした。で、最後、終演後みんなはけてく、あと演者の方が全員出てきて、ありがとうございましたって感じではけていった後に、ソケンさんがちょっと戻ってきて、一言、マイク通して、なんていうんですかね、思いの丈みたいなのを伝えてくれたんですけど、ライブ含めて、FF14 っていうゲーム含めて楽しいとか悲しいとか面白いとかエモいとかいろんな感情あると思うんですけど、それはやっぱりゲームをやっているっていうところのゲームのおかげみたいなところがあるので、まあこれからもゲーム遊んでねっていう話をされていて、ああ本当にゲーム体験を大事にしてくれる方、開発者、ライブだったんだなっていうのを改めて感じたところでしたね。で、終演後、今これを撮ってる時点でもう日付が変わって翌日月曜日になってるんですけど、にかけてツイッター上で結構な方がこのライブについて反応というか、まあ言ってたよみたいな関係者ツイートみたいなのをされていて、演者の皆さん、プライマルスの演者の皆さんとか、アマンダさん、ジェイソンさんみたいなところはそう、あとナンジョルのとかも含めてなんですけど、あとは開発者の方ですね。FF14 の開発者の方もそうなんですけど、歴代 FF シリーズの開発者の方、渋谷さんっていうドット絵を、FF のドット絵をずっと描いていた、今も描いてるんですけど、机に在籍されてる方とか、あとは、横尾太郎さんとか、時田隆さんとか、そういった FF とか、机にの開発者、関係者ですかね。横尾さんは、スクエニオ社員ではないと。あたりの方も参加というか、感激されてたみたいでツイートされてたりとか、声優の方はですね、出演されている声優の方もそうなんですけど、ツイートされてて、本当にその辺が良かったなーって感じですね。で、さっき、ライズで言った時間停止ギミックの切り抜きの映像とか、あと公式から、スクエニ公式のアカウントから、1曲目のエスケープの切り抜きっていうか1曲丸ごとなんですけど、をツイッターで流してるのもあったんで、ちょっとこれも後でリンク貼っとくんで、よかったら見てほしいんですけど、やっぱ、現地で聞いた後、まあ、特にツイッターの動画っていうのもあるんですけど、聞くと音響というか音質というか、っていうのが段違いっていうのは当然あって、まあ、僕が使ってるイヤホンが安物だっていうのもあるし、そんな音響にこだわってないっていうのもあるんですけど、やっぱスピーカーで、音を聞く、スピーカーっていうか、まあ、楽器から音を聞くみたいなのが、ライブ、現地でライブの観戦をするっていうののいいところかなと思っていて、配信とか、円盤、CD で聞くっていうのも当然それはそれでいいものだし、 ベクトルが全然違う比べるものでもないんですけど、そういう意味で、ベクトルの違う楽しさ、良さっていうのが、ライブの現地参加みたいなのに本当にあると思うので、そのライズの時間停止ギミックみたいな、コーレスみたいなのも含めてですね、っていうのはあるんで、この回をここまで聞いて、かつ、ライブに行ったことがないみたいな話をしたと、また限定的な感じになっちゃうんですけど、ライブ行ったことないんだよな、みたいな方いたら、ぜひ、ライブ参加してみてほしいね。音楽ライブ参加してみてほしいなっていうのはあって。当然 FF14 やったことないんだけどみたいな方もいっぱいいらっしゃると思うんで、それは全然自分の好きなバンドだったりとかグループだったりとかアーティストだったりとか何でもいいんですけど、にちょっと参加してみてほしいなっていうのはあって、最近結構リバイバルだったりとかリメイクみたいなだったりとか、あとは90年代、まあ、なんなら80年代、アーティストさんが30年、40年ずっと継続してライブやられている方みたいな方もいらっしゃるので、そういうのを懐かしいって言っちゃうとあれなんですけど、青春時代とか子供の頃聞いてた方が実はまだライブやってるんだみたいなのもちょっと調べていただいて、そういうのあれば言っていただけると非常にエモいというか、ああ変わらねえな森高千里みたいなのをちょっと経験できたりするんじゃないかなっていうのがあります。ちなみになんで森高千里って言ったかっていうと、その7月のラッキーフェスでプライマルスが出た時に、プライマルスのステージ、夕方16時、17時くらいだったんですけど、その前の同じ舞台に立ってた方が森高千里さんだったっていうだけの話なんですけど。まあそんな感じでライブをおすすめという話でした。収録1時間5分超えてますね。編集して1時間切るかちょっとどうか微妙ですね。この後ちょっと、エンディングというか締めに入っていくんで、それ含めると1時間超えそうですね。編集が大変そうだ。では、ポッドキャストの告知をしていきたいと思います。このポッドキャスト、アワードライフ編ではゲストを募集しています。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、FF14 の話、プライマルス横アリライブの感想話、何でも大歓迎なので、お気軽にゲスト参加のご連絡をください。連絡方法は、Twitter の DM や、ハッシュタグ、お便りフォームなど、何でも大丈夫です。また、青空 FM では、ご意見やご感想をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらに、お願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。Fixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。こちらも配信ページのリンクから支援可能です。ゲストがいないので、私ホルテの告知をしておくと、毎回同じなんですけど、技術同人誌、IT エンジニアのお仕事募集中、あとは何ですかね、みたいなところなので、そろそろと言って、毎回のように話している技術書店17の新刊が出るので、技術同人誌の方はそちらの方をお願いしますといった感じです。エンディングトークということで、アドレ FM へのご意見やご感想を取り上げたいのですが、相変わらず無反応、リアクションなしです。まあ、今回 FF14 のタグとプライマルスのタグつけてつぶやく配信を流そうと思うんで、どなたか反応してくれると嬉しいなって感じなんですが、たまには、ポッドキャスト、ラジオっぽく、お便り読んで、それに反応みたいなことをやれると嬉しいなと思いつつ、まあ、それだけが目的でやってるわけではないので、なくてもいいっていうのは大前提なんですけど、っていう感じですね。いやー、久しぶりに15分、30分で終わらせようみたいなことを考えずに収録したら、やっぱ1時間ぐらい、収録できちゃうもんですね。第30何回かで一人会を初めてやってたっぽくて、その時もなんか1時間ぐらい収録してたっぽいんですけど、話が長い、私の話が長いっていうのはあるっちゃあるんですけど、それはそれとして尺に困らないというか、ネタに困らないっていうのはいいことなのかな、ポッドキャスト配信者としてはいいことなのかななんて思いつつの第94回でした。最後までご聴取いただき、どうもありがとうございました。